シャーロック・ホームズの冒険より、橙の種5粒、アーサー・コナン・ドイル原作、加藤麻鳥役、大久保優解役。1。さて、82年から90年にわたるシャーロック・ホームズの事件記録を別件してみると、面用で面白いものが続々と現れるため、どれを取捨したものか難儀なものである。とはいえ、中にはすでに新聞を通じ世に知られたものもあれば、我が友の有する高度な特技の出る幕なく、本連載でわざわざ語るまでもないものもある。またその分析力がくじかれ、物語としても知りきれになりかねないものや、一方で、全容が明らかならず、その説明も友人の好む、曇りない論理の決め手というより、島憶測にしか基づかないものもある。とはいえ、今挙げた最後のものには、その次第が目を引き、結末もぞくりとするのが一件あるので、実際これまで、そしておそらくこれからも、全容を明らかならざる点がこの件にあるにしても、その一部始終を語りたく思うのだ。87年は、私にとって多かれ少なかれ惹かれる事件の連続で、そのことが記録に残されてある。この12ヶ月分もの見出しのうちに、いろいろの冒険談が見つかる。パラドールの間のこと。大家具屋の地下室に集う素人乞食団なる一流クラブのこと。英国帆船ソフィー・アンダーソン号ナンパに関する真相のこと。ウーファー島のグライス・パタソン一味の忌憚のこと。締めは、キャンバウェル毒殺事件のこと。後者では、大方ご存知の通り、シャーロック・ホームズは、死者の時計ネジを巻くことで、2時間前にも巻かれていたこと。そして、故に個人が休みについたのは、それ以後だと証明してみせ。この演繹が、事件解明に目覚ましい働きを見せた。これらの経緯、皆いつか将来描くこともあろうが、どれ一つ、今ここで筆を取らんとする一連の奇談ほど、妙味を帯びたものでない。9月の末つかた。秋立つ風がことのほか吹きすさむ頃。終日風がうなり、雨が窓を叩く。ここ人の作りし大都会ロンドンのただ中にありながらも、その時だけは我々の心も平平凡凡の現実から目覚めた気分で、大自然の力をまざまざと見せつけられた。檻の中の飼いならされぬ獣のごとく、文明という鉄柵の隙から人間へうなりかかってきたかのよう。黄昏が迫るにつれ、なお嵐は勢い音を強め、風は煙突内で子供のようにわめくすする。シャーロック・ホームズは暖炉の片側に座を閉め、気だるそうに犯罪記録同士の参照作品をつけており、私は向かいでクラーク・ラッセルの海洋小説の佳作を読みふけっていた。そのうち湖外にたけるノワキと本の綾戸が溶け合うようで、雨の飛沫も延々うねる波涛としか思われない。私は妻が寮母のもとを訪ねているため、しばらくの間またベーカー街の古巣に寝起きしていた。はてと、私は我が同居人の方へついと目を上げ、今のは確か呼び鈴。こんな夜に誰だろう。君の友人かね。
君以外にいるものか。
との返事。
呼んだ客とてない。
なら依頼人か。
だとすれば大事件。 こんな日こんな時間に来るとはよほどのこと。むしろあの家主の古なじみが来たといったところか。
ところがシャーロック・ホームズの読みは外れた。なんと廊下を歩く足音に続いて扉を叩く音。そこで友人は長い腕を伸ばして明かりを自分の脇から離し、来客の座るべき空席近くに置いた。
どうぞ。
入ってきたのは一見22ほどの若い男。身綺麗で上がった風采。なんとなく身のこなしも上品で細やか。